愛は決して滅びない。増田琴牧師です。
イースターおめでとうございます。深い愛に私は震えてくるっていうその賛美の声を、本当にあなたもそこにいたのか、イエスがよみがえられた時、その声に私たちも招かれてこのところに集められました。今日はご一緒にイエス・キリストが復活されたことを喜び祝う、そのことのために集っています。朝早くから増方城址公園でイースターの蒼天礼拝が行われました。今年は人数多かったんですって。子どもと大人と合わせて40数人ぐらいの方々がもうすでにイースターの礼拝を行われ、また9時からここで子どもと大人と一緒に礼拝を行いまして、すでに今日3回目の礼拝でございますが、皆様とご一緒にこうしてイースターの朝を迎えることができました。今年は特に1年間コロナのことでさまざまな不安を抱えた中での礼拝を捧げてきました。お一人お一人の生活の中にも大きな変化のあった年でした。昨年は緊急事態宣言の中でイースター礼拝は牧師と奉仕者のみここで捧げて、皆様には動画を配信してそれぞれの場で捧げていただくという形で守りました。共に集うことができるということの喜び、嬉しさということを感じています。そして愛する者を天にお送りした一年でした。死という避けがたい現実を身に受けながら今を生きる、今できること、自分に与えられていることを果たしていこうと思わされた。そして愛する者との別れというつらい出来事の中で、その関わりが今の私を生かしているということを受け止めています。今年のイースターは深く生と死ということをかみしめて迎えました。しかしそもそも私たちは朝からみんなでイースターおめでとうございますというふうに言っているんですけれども、なぜイースターはおめでたいんでしょうか。これは結構大きな問題なんです。世界中からこう東からですね、イースターおめでとうという言葉挨拶が交わされています。しかしそれはなぜなんでしょうか。イエス・キリストが十字架にかかられた、死なれたということは私たちにとってとても現実感のある話です。しかし復活となると、死人の復活、それは一体どういうことなんだろう、一体それは何が起こったんだろうか。しかもこの合理的なものの考え方をしている21世紀を生きている私たちにとって、そもそも主の復活っていうのは何なんだろうか、なぜ嬉しいことか、そのことがこう自分とうまく結びつかない。長くキリスト者として信仰生活を送っておられた方の中にも時々おっしゃるんですね。十字架まではわかるんですね、イエス様が苦しみを負われた、私が本当に苦しい時にもそこにイエス様がいてくださるんだ、それはすごくよくわかる、リアリティがあるんです。でもいまいち復活っていうことになると、何なんだかっていうことがよくわからない、こうぼやっとしたまんま、でもなんとなくイースターおめでとうって卵探しで嬉しいような気持ちになって終わるんですよねっていう方多いんですね。はい、そうだと思います。今朝私たちは聖書のメッセージを通じてご一緒に、復活ということは何だろうか、私とどういう関わりがあるのだろうかということをご一緒に受け止めていきたいと願っています。ご一緒に分かち合いました聖書の御言葉、マタイによる福音書28章、イエス・キリストが十字架の上で息を引き取られたのは金曜日でした。 でその日はもうその後夕方から安息日になってしまいますから、遺体の手当てがすることができません。で土曜日は一日安息日ですね。そのまま遺体は墓の中に納められていたわけです。日曜日の朝早く、この当時のユダヤ人の安息日であった土曜日の安息日が明けるとともに、女性たちは墓に行きました。遺体の手当てがしたい、マグダラのマリアともう一人のマリアはそこに残って墓の方を向いて座っていた、そう記してあります。墓の前で彼女たちが伝えられたのは、恐れることはない、十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない、かねて言われた通り復活なさったのだ、そういう宣言でした。イエス・キリストは死者の中にはおられない、死の中に私たちの救い主を探す必要はない。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去ったと聖書には記してあります。女性たちは墓に行くというのは人生の終わりに向かい合っていくことだと思っていました。不安に、恐れに、支配された世界の終わりというものに向き合うために彼女たちは墓に行った。でもそこで聞いたのは、ここにはおられない、ここにあなた方の救いがあるのではないという宣言なんです。ここからあなた方の本当の人生が始まるよ。今まではイエス・キリストに従っていく、目に見えた人と一緒に生きていく、従うということがあなたの人生の大きなテーマだったかもしれない。でもこの墓の前でここにはおられないと言われた今日から始まるあなたの人生は、あなたが主体的に自分で主の恵みを、救いを伝えていきたい、広めていきたい、そうやって始まるあなたの新しい人生だ。イエスに従っていくことは、自分が今度は語る側になる、伝える側になる、嬉しいということを、死をもって滅ぼされるもの、愛というのはいつまでも残るということを伝えていく側にあなたはこれからなるんだよ。それがイエス・キリストの復活だ。女性たちはそう伝えられました。彼女たちは不安の中にあった、恐れの中にあった、でもそれを伝えられて、私の人生を歩んでいこうと思った。誰かに強いられたのでもなくて、誰かに任従するように耐え忍ぶように言われたのでもなくて、ここから私が解き放たれて、自分の言葉で自分の喜びを伝えていく人生になろう、選び取ろう、そうやって始まっていった。そして言われたことは、かねてイエス・キリストが言っておられる通り、私は先にガリラヤに行く、だからあなた方もガリラヤに行きなさい、弟子たちに伝えてほしいということだった。ガリラヤというのはイエスの弟子たちがもともと生活をしていた場所でした。日常生活の場です。イエスに出会ったのもこのガリラヤでした。あなたの生活の場所にもう一度戻りなさい、そのあなたが今まで生活していた場所、慣れ親しんだ、よくわかっているその場所、でもその場にただ戻るというのではなくて、その場にイエス様が共におられる場として新しく受け止め直して生き始めなさいと言われたんです。そこに私が先に行っているのだから。復活されたイエス・キリストはおっしゃった、あなたの日常の場、そこには私がいる場だよ、そこにあなたは改めて派遣されていくのだと言われたのです。聖書が伝えていることは、客観的に見て復活がどういうものだったかということではないんです。十字架というのは非常に淡々と何が起こっていったかということを客観的に伝えている、そういう場面も多いですね。でも復活はそうではありません。あなたもそこにいたのかという、あの賛美の通り、 私にとってイエス・キリストの復活は何だったのかという、そういう出会いに、イエス・キリストの十字架と死に出会った一人一人が、再びイエスと出会うことを通して、死んだら終わりなんだから、どうせ死ぬんだから、どうせ私の人生なんだから、どうせ何をやったって、どうせ人を真剣に愛したって、どうせ希望を持ったって、これ十字架の世界です。私たちがよく知っている世界です。力を持っているものに、権力を持っているものに歯向かったら終わりなんだよ。どうせ私の力なんて、どうせ私の信念なんて、信全美に生きようとしたって、それ十字架の世界なんです。私たちがよく知っているリアリティを持って、いつも生きている世界です。でも、どうせ死ぬんだからという諦めや絶望、それが私たちの人生の最後ではない。それが私たちの人生の終わりにあるものではない。女性たち、弟子たちはそのことに気づいた。それが復活の出来事です。神様は死によっても滅ぼされない愛を持って私たちを愛しておられる。復活のイエスと出会ったというのは、その愛に包まれたということです。今も十字架の世界は広がっています。世界に暴力がはびこっています。民主的に生きようとする人たちが弾圧されています。理不尽に殺されている子どもたち、弱くされている一人一人がいます。しかし聖書はその人間の罪の姿、さまざまな形で伝えてきました。しかしそれが最終的なものではないのだと。最後に残るのは罪ではなくて愛なのだ。それを伝えたいんです。復活を信じるということは、究極的に言えばそのことです。坪井節子さんとおっしゃる女性の弁護士の方がいらっしゃいます。この方は、子どもの人権を守るという働きをされて、暴力や虐待に遭っている子どもたちが生活して一時期生活していくことができるシェルターを運営しています。カリオン子どもセンターという理事長です。坪井さんはクリスチャンホームで生まれ育った。小さい時から教会に行っておられました。で、高校生ぐらいまでは毎週教会に通っておられたんですけど、これね、クリスチャンホームに育った人に割とよくあることなんですけれど、高校生ぐらいになってからなんとなくね、神様にいつもなんかこう、こう見張られている感じがする。いつも緊張して、そして悪いことをすると怒られるというその窮屈さ、いい子にしてなければいけないみたいな、そういうものをこう感じて、ちょっともう神様とそういう付き合いはしたくないなと思って、ちょっとごめんなさいって、もういいかなと思って離れた時期があったんですね。でも、弁護士になって、虐待されて命が奪われていく、あるいは本当に深い傷を負っていく、そういう子どもたちの前に立って話を聞いて、何もできない、その壮絶な人生を話を聞いてきたら、そのことをもう聞いて胸がいっぱいになるだけで、自分はもう手も足も出なくなっちゃう。何かしてあげたいと思って始めた技だったけれども、話を聞くだけで辛くなる。その時に彼女は、もう一度神様助けてください祈るんで、そこにしかもう自分の力っていうことではなくて立てるところがない。そして思い出すんですね。ドストエフスキーというロシアの作家に、カラマーゾフの兄弟というちょっと長い小説があるんです。その小説の中には割とこうキリスト教の教理とか、それから復活っていうことがテーマになって繰り返し出てくるんです。その中で、弟のアリョーシャ修道士として 新学生として訓練を受けている人なんですけれども、お兄さんのイヴァンという人がこういうわけなんですね。神の存在、お前は神がいる、いつもいつも一生懸命言って祈ってる、でもな、攻めてきた軍隊の兵士に虐殺される子供、粗相しただけで腹を立てて両親に虐待されて泣き叫ぶ子供、そういう理不尽な現実を前にして、あの子供たちの涙の一滴、血の一滴まであがなわれることが証明されない限り、俺は絶対に神の存在なんて信じない。兄のイヴァンはそういうふうに弟のアリョーシャに言うんです。その場面を坪井さんは学生時代に読んでいたことを思い出しながら、あ、そうだ、でも今私は思う、そうやって亡くなっていく子どもたちの涙の一滴、血の一滴まで覚えていてくださる方がいてほしい、人生の最後に抱きかかえられるのは冷たい死の暴力ではなくて、神様が愛を持って抱き留めてくださる、その現実であってほしい、それが坪井さんにとってのもう一度教会の信仰と出会う、復活の信仰と出会う大きなきっかけだったというんですね。そして再び祈るようになる、私はあなたを裏切った人間かもしれない、もうちょっとお付き合いしたくないなと、そう正直に思ったこともあるけれども、あの子どもたちを抱き留めてください、苦しみや悲しみを、そしてそうせざるを得なかったその大人たちにもあなたが届いてほしい、あなたしかいないのですから、そしてそのことのために私も力を尽くしていきたい、あなたは生きてていいんだよ、あなたが悪いんじゃないよ、あなたが受けてきた傷は必ず癒える、一緒にいて助けてくれる人がいるから、必要な時には助けて言っていいんだよ、それを伝えたい。でも気づいたんですね、あ、それは今まであんなに窮屈だと思っていたあの教会で私が聖書の中から繰り返し聞いてきたメッセージだったじゃないか、そして祈りは聞き届けられていく、心を閉ざしていた、本当に生きてる甲斐があるのか、そう思っていた一人一人が、少年たちが、若い人たちが、すごく時間をかけながら出会いながら、ちょっと心を開いたり、こんな私の言葉聞き、本当に真剣に聞いてくれる人がいるんですねって言ってくれたり、そういうことがある。神様ありがとうございました祈り。十字架というのはどうせという世界です。どうせこんなことしたって無駄だよ、どうせ私なんか、どうせ最後は、それは世界の姿を罪が支配していると受け止めているからなんです。期待しても裏切られたくない、希望を持ってもその希望がついえるような、そういう現実の中で、それならもうどうせと思ってる方が楽なんだ、そう多くの人が思っています。それが私たちの世界です。しかしたとえそうであっても、私たちはそれが終わりなのではない、神の愛がどんな時にもどんな状況になってもあなたを包んでいる。イエス様の復活と出会った人たちはそのことに出会った。人生の初めに、そしてその最中に、人生の終わりに神様の愛がある。いえ、人生が終わった後も私たちは神様の愛に包まれてるんだ、そのことを信じていきたい、それが復活の信仰です。今朝 二人の方が洗礼を受けられます。人生の折り返し地点と思われるようなそういう時期での受洗です。これからの人生、神の愛があなたを包み、そしてそれを受けたあなたもそれに応えて隣人と一緒に生きていこう、愛する者たちと一緒に歩いていきましょう。どうせそう思いかけたら祈りましょう。私たちが一緒に祈ります。そしてその関わりの中で共に復活の信仰によって生かされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、イースターの喜びの中に私たちを生かしてくださることをありがとうございます。神様の愛を信じて天に迎えられた私たちの愛する一人一人を今思い浮かべています。神様、あなたが抱き留めてくださっている、私たちはその信仰によって今もつながっている、そう信じています。どうぞあなたが一人一人の上に届いてください。その慰めの上にあなたの大きな癒しと支えを与えてください。イースターの日、喜びの中に、桜舞い散る中に、新しい学校での生活、あるいは新しい場に導かれた一人一人をあなたが豊かに祝福してください。これからの生活の上にあなたの恵みが満ちますように。子どもたちを育んでいるご家庭、あるいは悩みながら一緒にそこで生きようとしている一人一人をあなたが祝福してください。社会のただ中で悩みながらも、でも自分に与えられたその働きを果たしたいと願って一生懸命頑張っている一人一人にあなたが届いてください。力を与えてください。健康を害しておられる方の上に希望を与えてください。介護や看護をしている人たちの手の技をあなたが祝し、希望のうちに生かしてください。愛する者を天に送られた方々一人一人をどうぞ今も癒しの上に置いてください。民主的に社会が生きていきたい願って今立ち上がっている一人一人をあなたが支えてください。理不尽に奪われていく命をあなたが抱き留めてください。平和を与えてください。今ここに集っておられる一人一人の祈りと、共に礼拝を捧げている仲間たちの祈りに合わせて、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。